マケドニア州のフィリピの町で、パウロさんとシラスさんがイエス様を述べ伝えていた時のことです。パウロさんは占いをする女の人につきまとわれて困っていました。そこでその女の人に取り付いていた占いをする霊を追い出して占いをできなくしました。するとその女の人を奴隷にしてお金儲けをしていた主人が怒ってパウロさんとシラスさんを訴えました。町の役人は十分な取り調べもせずにパウロさんとシラスさんの衣服を剥ぎ取って鞭で打ってから牢屋に投げ込みました。そして二人に足かせまではめてひどく苦しめたのでした。なんとひどいことでしょう。普通の人がこのようなひどい仕打ちを受けたならば、怒って人々や役人を呪うところでしょう。ところが、パウロさんとシラスさんは違っていました。二人は牢屋の中で真夜中に神様を賛美する歌を歌い、祈りを捧げていたのです。牢屋に囚われている他の囚人たちは、その賛美の歌に聞き入っていました。すると突然、大地震が起こりました。そして、地震の衝撃で、牢屋の貫抜きや囚人をつなぐ鎖を固定していた金具が壊れてしまいました。牢屋の戸は開き、囚人たちが逃げようと思えば、いつでも逃げることができるような状態になりました。牢屋には囚人たちを見張る看守という人がいます。この牢屋の看守は真夜中に居眠りをしていました。そして大地震が起こったので目を覚ますと、驚いたことに牢屋の戸が開いていました。看守はてっきり囚人たちが逃げてしまったと思い込みました。居眠りをして囚人を逃がしてしまった罪で、自分は厳しい罰を受けると思い込みました。そして罰を受けるよりも自分で死んだ方がマシだと思って、剣を抜いて自殺しようとしたのです。きっと大地震で気が動転してしまって、冷静に考えることができなかったのでしょうね。その時パウロさんは、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。と大声で叫びました。そして看守に自殺を思いとどまらせました。これを聞いた看守は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロさんとシラスさんの前にひれ伏しました。そして、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか?と尋ねました。きっと自殺を仕掛けたことで、自分は惨めな罪人だということが分かったのでしょう。パウロさんとシラスさんは言いました。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。イエス様を信じることによって、人は罪の許しと永遠の命を受け、神の子という身分を受けることができます。それは、この世のいかなる地位や身分よりも確かなものなのです。それを聞いた看守は家族を呼んでパウロさんからイエス様の 十字架と復活のことを聞きました。十字架と復活の救いの御言葉を聞いて信じた看守は、パウロさんとシラスさんの鞭で打たれた打ち傷を洗ってあげました。そして自分も家族の人も皆すぐに洗礼を受けました。この後、二人を自分の家に案内して食事を出し、神様を信じる者になったことを家族ともども喜んだのでした。牢屋に囚われていた囚人であるパウロさんとシラスさんが、囚人を見張っていた看守を救いへと導いたのです。なんと不思議なことでしょうか。私たちはイエス様からイエス様の救いを明かしするようにこの世の中に使わされています。ですからいつでもイエス様を明かしできるような心の備えをしておきたいですね。ある日誰かが思いがけず、救われるためにはどうすべきでしょうかと言ってくるかもしれません。その時には、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われますということをはっきりと語るものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、迫害によって牢屋の中に入れられていたパウロさんとシラスさんは、神様の導きによって看守にイエス様のことを伝えて、そして看守が信じて洗礼を受け救われました。牢屋の中に囚われていた人が牢屋の番人にイエス様のことを伝えるという、本当に不思議なことが起こりました。神様、私たち一人一人もイエス様からこの世の中に使わされていて、そしてイエス様のことを明かしするようにと命じられています。私たちもイエス様のことをどのようなところにあっても明かしすることができるように、どうぞ力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。